朗読用監修翻訳橋本邦彦オーヘンリー作賢者の贈り物
1ドルと87セントこれだけ。
そしてそのうちの60セントは小銭でした。その小銭も店で買い物をするとき相当嫌な顔をされながら値切りに値切って貯めたものです。デラが3度数え直してもやはり1ドル87セントだけ。そして明日は
クリスマス。
どうしようもないことは分かっている。古びたソファーに身を投げただ嘆くしかない。この家の主婦が泣いて気持ちを落ち着かせている間、彼女の住まいを紹介しましょう。家具付きアパート週8ドル。貧民窟とは言わないまでも名ばかりのアパートです。1階の玄関には手紙など入っていない郵便受けと、押してもなりそうにないブザーがあって、名札に書かれている名前はミスター・ジェームス・ヤング。
ジム？
ヤング家の主人のジムが週30ドル稼いでいた時には、表札も立派に見えましたが、週20ドルに減った今は名前の文字も擦り切れ、精細がなくなっていました。しかしこのヤング家には自慢のものが2つあります。1つはジムの金時計。かつてはジムの祖父、次にジムの父親が身につけていた懐中時計で、ソロモンの王様でさえ羨むほどの風格のある時計でした。もう1つはデラの輝く長い髪。その輝きは芝の女王が持っているたくさんの宝石でさえ色あせてしまうほどの、それはそれは見事な髪でした。さてようやく泣き終えたデラはパウダーを頬につけて顔を直し、窓辺に立ち、窓と窓の間にある幅の狭い姿見に自分の姿を映し出しました。そして言った彼女の長い髪をほどき膝まで垂らすと、また涙が目にあふれたのです。デラはしばらくの間、鏡に映ったさざ波のように流れている髪を見つめていました。やがて彼女は決心したように涙を拭き、長い髪をもう一度素早くまとめると、茶色い古びたジャケットを羽織り、帽子をかぶり、部屋から外に飛び出していったのです。デラが行き着いた先は
マダム・ソフロニーヘア用品店。
そう書いてありました。店のドアを開けると、マダムという漢字とはほど遠い女主人が店の奥から出てきました。
いらっしゃいませ。なんか用？
ここでは髪を買い取っていただけるんですか？私の髪を。
いいですよ。ほら、帽子脱いで見せてごらん。おお、これなら20ドル。それでいい？
20ドル。ええ、それじゃ、今すぐ。
それから2時間、デラはいろいろな店に入って、ジムへのプレゼントを探しました。そしてとうとう見つけたのです。他のどの店にもなかったもの。シンプルで上品、まさにジムのために作られたような素晴らしいもの。それはプラチナでできた懐中時計用のチェーンでした。このチェーンを見た途端にデラはこう思ったのです。
あの時計にぴったり、シンプルで品があって、まるでジムみたい。
値段は21ドル。そこでデラは残った87セントを握りしめ、喜びさんで家に帰りました。
今までつけていたのは革製の粗末な紐。だからジムは恥ずかしそうにこっそり時計を見ていた。でもこれで堂々と胸を張って時計を見ることができるわ。
家に着くとデラは冷静さを取り戻し、 短く切ってしまった髪にコテを当ててウェーブさせ、なんとか取り繕ってまとめました。
まるでバスへのコーラスガールみたい。ジムはきっとそういうに決まってる。
そしてコーヒーを沸かし、夕飯の支度を整え、いつも時間通りに帰ってくるジムを待ちました。ドアの前に置かれたテーブルの片隅に座って、ジムへのプレゼントを手に握りしめながら階段を、誰かが上がってくる音が聞こえる。そしてドアの鍵を開ける音。デラは一瞬青ざめる。
神様、主人が今でも私のことを綺麗だって思ってくれますように。
やがてドアが開き、再び閉じられる。しかしヤング家の主人は妻の姿をじっと見つめながら、そのままそこに立ちすくむ。怒りでも驚きでも不満でも恐れでもない、デラが覚悟していたどんな表情でもない。ただ奇妙な顔をしながら、ジムはじっと妻を見ている。
そんな顔して見ないで。ただ髪を切っただけ。
髪を切ったのかい？
そう。
髪はもうないんだ。
探さないでお願い。部屋中探したってないんだから。髪はもうないの。短い髪は嫌い。髪は切って売ってしまったの。だって今夜はクリスマスイブでしょ。何かあなたに素晴らしいプレゼントをしたかっただけよ。ジム、メリークリスマス。
ジムは我に返ったように気を取り直し、妻を優しく抱きしめました。そしてコートのポケットに手を入れ、中から箱を取り出すと、
僕は髪型で愛する人を嫌いになったりするもんか。ただこれが僕から君へのクリスマスプレゼントだったからさ。さあ開けてごらん。
デラが箱を開けると、それは別行でできた宝石の縁取りがしてある美しい櫛と髪飾りのセットでした。
君が店のウィンドウで見つけて前からずっと欲しがっていたやつだよ。
こんなに高いもの？
デラのためなら平気さ。でもこれを止める長い髪はもうないんだね。
大丈夫、心配しないで。私の髪とても早く伸びるの。すぐよ、すぐ長くなる。そしたら毎日これを使うわ。そう、それより私のプレゼント開けてみて。これよ、ほら素敵でしょ。街中探しちゃった。これをつけたらあなた1日に100回ぐらい時間を確認するんじゃない？さあ時計出して、私がチェーンつけてあげる。
ありがとう、ありがとうデラ。でももう時計はないんだ。ごめんよ。君へのプレゼントを買うために僕はあの時計を売ってしまったんだ。
貝羽桶で生まれた幼子を祝うため贈り物を携え、遥か東方から旅してきた三人の賢者たち。この東方の賢者たちの贈り物こそクリスマスプレゼントの始まりでした。そしてつつましいアパートに住む若いカップル、愚かにも二人は家の大切な宝をクリスマスのプレゼントを贈るために犠牲にしてしまったのです。でも考えてみましょう。クリスマスの贈り物の贈り主として最も賢いのは誰か。どんなクリスマスプレゼントが賢者の贈り物にふさわしいか。メリークリスマス。良いクリスマスを。